京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
さあ始まりました、はい、京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園園長坂本秀久さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、私がオープニングトークでカラスの話を、はい、したもんですから、はい、坂本園長が今ちょっとそれフォローしていいですかと、
はい、いやいや、フォローというか多分ですね、横井さんが遭遇されたのは、はい、ハシブトガラスかもしれません。
ハシブトガラス、
はい、まあ、この辺に普通で見られるのがハシボソガラスとハシブトガラス、
はい、ハシブトとハシボソがあるんですね、
はい、くちばしが太くて大きくて、はい、ちょっとおでこがこう少しこう出てる、はい、体の大きな方がハシブトガラスです。
なるほど。
でハシボソガラスは割と、はい、くちばしがシュッとしていて、うんうんうん、頭の形もそのままシュッとした感じ。
あ、なんか割とシャープな感じなんですかね。
あ、そうですね。で鳴き声が違うんです、
うん、え、ハシ
ボソガラスは細い方、はい、ちっちゃい方はですね、はい、ガーガーって濁った声で鳴くのに対して、はい、ハシブトガラスはですね、澄んだ声でカーって鳴くタイプ。
それです、絶対それだと思います。すごくあのなんて言うんでしょう、綺麗にエコーがかかったように、はいはいはいはい、広々としたところで鳴いているようなそんな声 で、ね、全然濁ってなくって、で通る鳴き声ですし、はいはい、とにかく体が大きいんです、
はいはいはい、
でくちばしもポコッとした、
そうです、盛り上がった感じ、
盛り上がった感じですね、はいはい、なので、あ、これは大きい子、大きい子とちっちゃい子に分けてるんですけど、
ハシブトガラスさんだと思います。もともとは森林性、森の中で暮らすカラスなんですけども、はい、割と最近都市に進出してきたカラスですね。
そうなんですね、はい、やっぱりそれはゴミとかを見つけて、
そうですね、まさに生ゴミが彼らを、町の暮らしを、町の中で彼らの暮らしを支えているのが、うん、主に生ゴミということになるかと思いますね。
なんかね、カラスにとっても決してこの街中で暮らすのが心地いいわけではないはずなんですけどね。
そうですね。
危険も多いでしょうし。
そうですね。
そうね。
カラスがそのヒナが近くにいると、自分のヒナが近くにいると、はい、例えばそのヒナが攻撃されそうになったりすると警戒して、はい、人を攻撃したりすることもあります。
そうなんですね。
ですから、まあ、とはいえ餌場にヒナを連れてきているのでなければ追い払っても、うん、特に問題は起こらないとは思います。
あ、そうなんですね、はい、そっか、じゃあそこにヒナが近くにいるかどうかが大きな、
そうですね、
なるほど。
でもこの子育てもだいぶこう終盤にかかっているので、
はい、
ヒナを連れて移動することもあるでしょうし、
お
で例えばその巣立ったばかりであまり飛ぶのがうまくないヒナがいるときに不用意に近づいたりすると親は攻撃をしてきますし、
うん、
で結構誰がそういうことをしたかっていうのも覚えてくれるので
ちょっと怖いな。
だからその悪いことしてなくても同じ人が通りかかったら攻撃に来るとかっていうことがあります。でどうしても攻撃に困ってたらもう傘を刺されるのがいいと思います。
なるほど、日傘とかさしてると意外とそれはカラスよけにもなる。そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとゴミの掃除を、まあ、こっちはそのカラスから物を取るためにやってるわけではないんですけれども、衛生的にも良くないので、はい、掃除をするときとかはちょっと、まあ、片手で大変かもしれないけど、
ね、
傘を差しながらするとあまり襲われずに済むかなと。
まあ、そんなに自分の子供が近くにいない限りは襲ってくることはないですから、
う
ん、ゴミの掃除をするぐらいだったら来ないとは思います。
大丈夫ですかね、はい、なんか人僕たちから餌を取ってるよみたいな思われても嫌だなと結構ヒヤヒヤしながら入ってるんですけどね。そっか、いや、ありがとうございます。いえいえいえ、じゃあ私が見たのは、はい、ハシブトガラスですね、はい、ありがとうございます。いえいえ、さあ今日はそのカラスの話ではなく、はい、
あ、そうですね、
京都市動物園で暮らす、
はい、最近の、はい、出来事についてお話をしたいと思います。
ぜひぜひお願いいたします、
はい、実はラオスから来たゾウ4頭と、はい、それからミトちゃんの、まあ、5頭で今ゾウたち暮らしているんですけれども、
はい、
そのゾウの繁殖プロジェクト、ラオス政府と結んだそのプロジェクトの、まあ、進捗状況をまずはお伝えしようと思いまして、
お願いします、
はい、まあ、4頭のゾウをいただいて、
はい、
でそのうちの1頭一番若かった子が、トンカム君、アキトトンカムという子になりますけれども、
はい、
まあ、成長とともにですねだんだんオスらしくなってきて、牙も大きくなりつつあります。でちょっとお姉ちゃんたちに対する遊びもだんだん過激になってきてですね、もう自分の力を試したくてしょうがないんでしょうね、はい、そのお姉ちゃんたちの生傷が絶えないので
お姉ちゃんかわいそうに
そうなのでまあそろそろ一人で独立する頃かなということで、
はい、
あのメス用の運動場のすぐ横にワイヤーで仕切られたオス用の運動場がありますので、はい、そちらの方で今一人暮らしを始めたところなんです。でそのとはいえまだ完全な大人ではないですし、はい、まあ、甘えたい時もあるでしょうから、うん、あの分けるといってもそのワイヤーで仕切られてるだけなので、
なるほど、
メスがにこう逃げた時に深追いをされないぐらいのこう障壁でなんですね。ですから触れ合おうと思えば、はい、あの普通に触れ合えるような、うん、あの分け方をしてます、
はい、
ですからまあちょっと寂しい時にはまあ入れ替わり立ち替わりなんかメスが行って、様子見てますので、
お優しいですね、はい、お姉ちゃん
で、まあ、これからだんだんまあ、すでに、精子を作って、
はい、
でその精子もしっかり活動していることは確認しているので、
はい、
でそれは、まあメスに乗っかろうとして、まあ、半分ぐらいうまくいってちょっとまだ体が小さくて届かなかったところはあるんですけども、はい、その時に射精した精子を回収したら、まあ、しっかりと活動性のある精子だったのと、ですから精通は起こっていますし、
はい、
あとはもう体のサイズが大きくなればちゃんと交尾ができるようになると思います、
うん、
やる気満々なので。
そうなんですね、
ですからこれからはその発情したメスを、そのメス一頭だけをオスの運動場に移すトレーニングをしようということになりまして、
あ、
まず一番年長さんの、
はい、
トン君、冬見トン君という子が、
はい、
まあ、ラオスから来た、ゾウたちの中では一番年長さんで、
はい、
もうだいぶサイズ的にもミトちゃん、うん、まあ、中年というかややちょっと高齢に差し掛かった女性の、象と近づいてきたぐらいの大きさになっているんですけども、彼女をまず一人だけ、
はい、
移動させるトレーニングをしたんですね、
はい、
何の問題もなくスムーズに移動してまた分けることができたので、
はい、
まあ、他の子も順繰りにやっていって、ちゃんといつでも誰でも発情したらオスの部屋に入れるように、トレーニングをしていこうというところですね。
でももともと仲いいんですよねこの4頭って、ね、
そうですね、そうですね、まあ最初に移動させたトン君とそれからミトちゃんの間には少しギクシャクしたものがありまして、それは最初はその小僧たちを追いかけ回してたんですね、はい、ミトちゃんが、
はい、
もううちで、40年以上暮らしていて、うん、推定の年齢が51歳の子なんです、はい、だけども、ラオスから来た象の中でカンパートっていう子がすごくミトちゃんに対して好意を寄せて、
はい、
接触しているうちに仲良くなって、
うん、
それきっかけでみんなと一緒にいられるようになった。
よかった。
だからミトちゃんもすごくかつて一人で飼育されてた時よりは生き生きとしてるし、
うん、
活動性も上がったと思っています。
うん、
ただ最初に小僧たちを追いかけました時に、その一番チビちゃんだったオスを守るために身を挺して頑張ってたのがトン君で、ミトちゃんからすると唯一こう反抗的な態度を取ったことになりますし、トン君もまあまあ気が強いと申しましょうか、
なるほど、
なんでしょうね、自分が負けるっていうのはちょっとこう許せないみたいで、だから今でも2との関係性はあまりよろしくはないんですね。
そうなんですね。
ただまあ時間が解決してくれたらと思って見ているところなんですけれども、まあ、そういうその象たちが暮らしている中で、
はい、
少しそのトンカム君が大人の仲間入りをしそうな感じですし、で他のメスたちも順調に成長しているの で、
はい、
でメスはみんな春季発動といって、性ホルモンがちゃんと体の中でリズミカルにこう変異して、
はい、
排卵も起こっているようです。
あ、そうですか。
ゾウの排卵ってその、まあ、3ヶ月に1回、
はい、
まあ、年に4回しかないんですけども、 まあ、その時期にその発情行動が見られるので、
はい、
その時期になったらまたメスをこのオスの方に移動させるということをこれから始めようかっていうところが最近のゾウさんたちの様子です。
おお、じゃあまたね、あの可愛い小ゾウが京都で生まれてくれるといいですよね。
そうですね、まあそこに至るまではなかなか道のりは長くてですね、実は妊娠して、その生まれるまで、
はい、
まあ、妊娠期間22ヶ月ありますので、
長いんですね、
から交尾をするのもまあ年に4回しかチャンスがないんですね。
なかなか。
そうですね、だからまあけどきっとあの、トンカム君は頑張ってくれるかなと期待しているので、
ね、
いずれその赤ちゃんの報告ができたらいいなと思っています。
いや、楽しみにしておきます。
はい、
はい、わー、ゾウさんたちね、頑張っていただきたいんですけれども、
はい、
他にもね、みんなこの季節、
ね、この季節もうすぐ梅雨入りかなっていうところで、夏がもうすぐ、本格的な夏がやってくるんですけれども、
はい、
まあ、夏と言いますとですね、
はい、
まあ、普通は避暑、暑さを避けるために、
そうですね、
まあ、涼しいところに行くのが、
はい、
私たちにとっては非常に快適な、
はい、
旅になるわけですけれども、
はい、
熱帯動物館で暮らしている、
はあ、
まあ、カメだとか、それから、まあ、ナマケモノとか、
はい、
熱帯で暮らしている動物たちはですね、うん、まあ、年中暖かいところにいるので、
はい、
まあ、日本の冬はちょっと耐えられなくて、ずっと暖房をかけた状態で飼ってきました。
うん、そうですよね、うん、
でとはいえですね、ずっと屋内にいると十分な紫外線浴ができません。
うん、ああ、そっか。そうですね。
はい、で、まあ、その紫外線もいろんな波長があって、
はい、
あの私たちにとって有害な紫外線もあります。あの 日焼けの原因になる紫外線ですよね。
はい、
それから実は私たちの体にとってとても大切な紫外線もあって、
はい、
体の中で骨にカルシウムをこう沈着させるのに、紫外線がとても重要な役割を果たしているんですね。
うん、
でその体にとても必要な紫外線がガラスだと反射されてしまうので、
はい、
透過できないんです。
そうなんですか。じゃあ、あの日焼けはするけれども、
そうですそうです、
必要な紫外線は浴びることができない。
浴びることができない。でもちろん屋内でもあの直接日が当たらなくても、
はい、
散乱光でも、例えばその窓を開けて網戸越しだったら、
はい、
あの十分な紫外線浴ができるんですね。
ほ
う、だから、まあ、ご家庭でその爬虫類とか飼われている時には、
はい、
そうやって日焼けあの直射日光を当てるんじゃなくて、まあ、明るいところに出して、
うん、
で屋外と、
うん、
まあ、せいぜい網戸で仕切られているぐらいの環境を用意できれば、自宅で飼われているカメたちも十分な日光浴ができるかと思います。
そっか、はい、カメたちもそういう紫外線が必要な動物がいるんですね。
そうですね、そういう種については、
はい、
これからまあ季節がだんだん夏に近づいていくわけですけれども、
はい、
あの気温が安定し始めたら順繰りに外に出していくんですけども、第1弾として今ケヅメリクガメという大きなリクガメが、
はい、
熱帯動物園の屋内からですね、屋外の放飼場に出しているところなので、
はい、そうなんですね、
あのなんでしょうね、ガラスとかそういうのじゃなくて普通にあの近くでご覧いただくことができるようになってます。
おー、いいですね。この、はい、この季節限定ですね。これからの季節ね。
はい、
他にもいろんな動物たちがこれから順に表に出ていく。
そうですね。で実はコウモリ、インドコウモリも、
はい、
屋外に出したんですけれども、
ですか。
なんとそのうちの1頭がですね、
はい、
出産をしまして、
まあおめでとうございます。
ありがとうございます。赤ちゃんがいます。
わあ、可愛らしいだろうな。
あのチェリーさんっていう子が出産をしたんですけれども、
コウモリのチェリーさん、
はい。はい。チェリーさんの見分け方がありまして、
はい、
個体を識別するために、皆さんあの手に腕にですね、
はい、
輪っかをつけてます。
ああ、なんかあの羽のようなところの先にですかね。
指になるんですけれども。
はい、
その輪っかをつけていて、それが両方ともオレンジ色なのが、
はい、
チェリーさんでして、
へ
で、まあ、とはいえですね、屋内に飼育していた時は夜行性なので、
はい、
うん、昼間ちょっと暗くして、
は
い、夜の間はずっと光光と電気を照らしてたんですね。
はい、
つまり昼夜逆転にして彼らは夜と思ってる、
うん、
私たちにとっての昼間に活動してたので、
はい、
動いてるところをご覧いただけたんですけども、通常のその外に出してしまうと、
はい、
そこで昼夜逆転はできないので、 昼間ほとんど寝てるんですね。
そうなんですね。
で、まあ、赤ん坊はお母さんの胸に抱かれて、はい、というか、まあ、あの赤ん坊がしがみついてるんですけども、
あ、はい、
で、皮膜といって、はい、皮膚でできた薄い膜が翼のように、
はい、あの羽のように見える。
あ、そうですそうです。あれはまあ皮膚なんですけれども、
羽じゃないんですね。
羽じゃないんです。
あ、なるほど。
哺乳動物なので、
ね、失礼いたしました。勝手に羽にしておりました。
で、それで覆ってるんです。だからまあ直接赤ちゃんを見るのはとても難しい。まあ、まずあの活動が低い、活動性が低いというのと、
はい、
それからあの休んでる時は皮膜で覆ってるので赤ん坊見えないんですけど、ただですね、あの赤ん坊がお腹についているので、
はい、
覆ってる皮膜がですね、赤ん坊の形のままこういびつに膨らんでいるのです
ごい、
そのここに赤ちゃんがいるなっていうのはわかると思います。
じゃあ、腕にオレンジ、左右にオレンジのリングがある子で、はいはいはい、いびつな膨らみ方してる子がチェリーさん。
チェリーさん。で、そのいびつな形が赤ん坊がついてるんだと思っていただければいいかなと思います。
なるほど。わあ、ちょっとチェリーさんと赤ちゃんにも会いたいですね。
そうですね。で、もう少しあの最低気温が上がって、
はい、
20度をしっかり超えるようになったら、怠け者もいよいよ屋外に出ていきます。
か、じゃあちょっとこれから夏に向けていろんな動物たちがまた今までとは違った環境で暮らすところを見れる、はい、
そうですね、
ね、わあ、楽しみ。
怠け者の行き先がですね、
はい、
クジャク舎なんですけれども、
はい、
ですから、まあ、怠け者も夜行性なので、まあまあ寝てる時間の方が長くなってしまいますが、
はい、
屋外にいる怠け者をご覧いただけるのが日が梅雨明けぐらいになると思いますけども来ると思います。
ね、でもクジャクもね、あの綺麗な羽が、
そうですね、あのクジャクの綺麗な羽も実は今がもうギリギリ最後ぐらいで。
そうなんですか。
はい、毎年全部抜け替わるので。
へ、
これから抜け始めます。
あら。
で、夏にかけて全部なくなって、
はい、
そしてまた秋の終わりというか冬の初めから生え始めて、で春に向けてしっかり羽が生え揃って広げてくれることになるんですけども。
なるほど。そっか、じゃああれ永遠にあったわけではないんですね。
そうですね、傷むので。だいたい鳥の羽って全身の羽入れ替わるんですよ。
そうなんですか。
はい、
なんか、
はい、その鳥の羽の構造が正常に保たれていると水を弾きます。
はい、
ですからあのよく尾線といって、
はい、
お尻のところにある、うん、あの尾羽がついている根元に線があって、はい、そこから油が出てくるんですけども、それをくちばしにつけて羽にすき込んで撥水性を上げるんですけども、その尾線の油をつけなくとも、
はい、
羽自体が水を弾く構造をしています。
まあ、なんとすごくいい作りをしてるんですね。
そうなんです。ですから水鳥も水に浮かんでてもですね、うん、皮膚は濡れないんです。
だから真冬でもぷかぷか浮いてるんですね。
はい、はい、だから完全防水のダウンジャケットを着て泳いでると思う。
なんと贅沢な。
ですね、
うーん。
でそのただその構造、微細、とても微細な構造で網目状の構造をしているので、
はい、
あの表面、あの網戸の上に水をポトンと落とすと玉になって転がるんですけども、一回実験してみるといいかと思います。それはその網目の間の空気の表面張力で水を弾くので、はい、うん、玉のように水が浮き上がってコロコロ転がるんですね。
すごいな。ちょっとあのたまにね、あのカラスじゃないですけれども大きな鳥の羽が落ちたりしてますので、それで試してみるといいですね。
試して
みる、やってみます。
はい、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。はい、そっか、じゃあちょっとまた秋に向けて頑張って新しい羽を、はい、変わらせてくれるんですね。
は
い、
そうですね。
で来年の春また美しいディスプレイを見せてもらえるという、はい、わあ、楽しみですね。ありがとうございます。なんかもうあっという間にこんな時間になってしまいました。
そうですね、すいません、
とんでもないです。ありがとうございます。はい、坂本園長、はい、次のおすすめ曲もう一曲、
はい、わかりました、
お願いいたします。
は
い、
次もですね、まあ、キングヌーなんですけれども、
はい、
先ほどのフラッシュとともにですね、
はい、
シンパっていう2019年に出たアルバムの中の一曲です。
はい、
私の好きな曲です。プレイヤー X。
はい、ありがとうございます。
はい、
また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。